おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の国分義行です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、観世音菩薩讃歌をテキストに、自然重視、低炭素の表現活動というテーマで話をさせていただきます。平成28年度の青鳥の絵の運動方針。運動方針とは、青鳥の絵全体が進むべき方針を定めたもので、毎年作成されていますが、その運動のポイントの括弧3において、次のような方向性が示されていますので、一部を引用します。括弧3、幹部信徒は信仰に基づく倫理的な生活者として、居住地の青鳥の絵の拠点及びそれぞれの生活の場において、ノーミート、低炭素の食生活、小資源低炭素の生活法、自然重視低炭素の表現活動を実践するとともに、青鳥の絵の見教えを以下の方法で伝える。また、青鳥の絵自然の恵みフェスタや、国際本部が設置・管理するインターネット上のソーシャルネットワーク、SNS を活用した場で、それぞれの取り組みを紹介し、喜びの輪を広げていく。引用を終わります。倫理的な生活者という言葉が聞き慣れないかもしれませんが、これは自然と人間が調和した社会を実現するため、消費を含む毎日の生活行動の中で、人道的立場から貧しい人々など社会的弱者のことを思いやるとともに、人間の生活だけでなく、自然環境に配慮した生活の選択をする人を指しています。そして、これを具体的に実践する方策として、5つのポイントが掲げられていますが、そのうちの1つが本日のテーマである、自然重視、低炭素の表現活動です。それではまず、本日のテーマの内容について、運動方針ではどのように記載されているかを引用します。A、自然との一体感を表現する活動として、自然素材を用いたクラフト、手工芸品の制作を行う。また、SNI クラフトクラブの活動に参加して、作品の発表や展示を行うことで、自然との一体感と創造性を多くの人々と共有する。引用を終わります。ここで言う SNI クラフトクラブとは、趣味や特技を生かして、炭素ゼロ運動の啓発活動を行う、青鳥の絵の講師、職員、信徒によるプロジェクト型組織のことを意味しています。そして炭素ゼロ運動とは、青鳥の絵の活動から生じる CO2 二酸化炭素の排出量を抑制し、排出した CO2 については、相当する量を自然エネルギーの導入や、植樹、植林、グリーン電力の購入、排出権の取得などで相殺し、実質的に CO2 排出ゼロを実現しようとする運動のことです。前置きが長くなりましたが、私は前日の SNI クラフトクラブに所属し、活動を行っています。本日はこのクラブでの活動についてご紹介させていただきます。まずこのクラブは、プロジェクト型組織、という特徴を持っています。組織体と聞きますと、代表が一人いて、その下に数名の幹部がおり、さらにその下に中間の管理職がいて、そしてその下に一般のメンバーがいるという、会社の社長、部長、課長、社員の関係、いわゆるピラミッド型を連想されるかもしれません。このような組織体は、ルーティンワーク、決められた仕事、などには力を発揮し、効率性と安定性に優れるものの、新たな方法を創造・構築し、ノウハウを蓄積していくことが求められる場面では、この方法だけでは実現が難しいと考えられています。そのため、ピラミッド型の組織ではなく、メンバー全員が同じ権限と義務を持っているフラットな組織体の方が、新しいアイデアや、手段が創造し構築されると考えられました。そして同じ目的、プロジェクトに関心を持つメンバーが集まる、 プロジェクト型組織ができたのです。このプロジェクト型組織に参加を表明するもしないも各人の自由意思で行い、参加した後も各人の個性に応じて自由な活動や発言、表現が認められます。ただし参加を表明した方をクラブへ加入させるかどうかといったことについては、プロジェクト型組織だからといってメンバー全員で話し合って決めることは事実上不可能です。また加入の検討に時間がかかれば、参加を表明した人にとっては長時間待たされることになり、せっかくの参加意識が減退してしまうことも考えられます。そのためこうした決定権などについては代表者を一人立て、その方の判断で決定できるようになっています。次に具体的な活動の紹介を行います。 SNI クラフトクラブに属しているメンバーは、日常的にはそれぞれの個性に応じて独自のクラフト活動を行っています。ある人は木工を行い、メモ台や子供のおもちゃ、ブックエンド、椅子などを作成しています。ある人は布を上手に加工し、ポーチやティッシュカバーなどを作成しています。絵心のある方はオリジナルのカードを作成している方もいます。その他、マグネットの小物を、粘土や木材を上手に利用して作成されている方もいます。これら作成した作品をメンバーが共通で参加している SNS で公表し、お互いに賛嘆したり、作り方を学び合い、切磋琢磨を行っています。こうした作品の一部は国際本部の中にある木漏れ日という売店で販売も行っておりますので、萌えの中のオフィスにお立ち寄りの際にはぜひ覗いてみてください。さて、私がこの SNA クラウドクラブに参加したのは平成27年の11月初旬からです。実は私は自宅では休日を利用して木工を行っていましたが、作っていたのは薪置き場、スペアタイヤ置き場、外用階段、その他必要性に迫られて作った小箱など実用品ばかりを作成しており、とても人前に出せるようなものではありませんでした。クラフトクラブでは作成した作品を SNS を使って他のメンバーにある程度周知するのが一般的でしたので、自分の作ったもののレベルではクラブの活動についていけない、そんな思いをしていました。そんな私ですが、大きく変わったきっかけが2015年に国際本部で開催された成長の家自然の恵みフェスタ2015において、クラフトクラブの皆様が作成し出品された様々な作品を目にした時です。クラフトクラブの出品会場となった萌えの中のオフィス南棟の1階受付ロビーには、様々な作品が展示販売されました。木や布、紙、あらゆる素材を生かして作成した多様な作品を見て、大きく心が動きました。また当日、クラブに所属している皆様も献身的に販売に努め、同時に木の前端作りや木で作るバターナイフのワークショップなども開催し、精力的に活動されていました。こうしたクラブの皆様の姿を見たとき、自分も何かお手伝いできないかと思いました。私は多少木工をやっている程度ですが、こんな自分でもそれなりにはお役に立てるだろうと思い、代表者の方に入会の打診をしました。その時に快く入会を認めていただき、早速活動に参加させていただきました。この時の私の心境を本日のテキストの25から27ページに大変マッチした記述がありますので引用させていただきます。されど神の世界の大調和を信ずる者は、自他対立を思わず、自他の障壁を感じず、自己の本心を他者の声のうちに聞き、他者の声を自己のうちに聞くことを縁。彼は他を排せず、恐れざるがゆえに、他者の声の中に神の助言と導きを聞かん。彼の前には他者さえなく、困難の中にも励ましと新たなる機会の到来を見出さん。引用を終わります。 後になって考えてみますと、自分が勝手に他人と心の垣根を作っていただけであると、この時しみじみ感じました。活動開始後に最初に大きな課題として私が関わったのが、木製のボックスを作成することでした。私は木工を行う時、パソコンで正確な図面を作成し、必要な材料の寸法を割り出すとともに、完成品のイメージをつかむことをやっていました。そのため、このボックス作成においても、まずは詳細な図面を作るところから開始しました。そして、図面が形となって出来上がったときに、クラフトクラブのメンバーが利用している SNS にその図面をアップしました。すると、早速メンバーの方々から、賞賛の声や、あるいはもっとこうした方が良くなるという改良点について意見をいただきました。自分では思いもよらなかった様々なアイデアを伺うことができ、本当に良い刺激を得ることができたと思います。さて、ここまで SNI クラフトクラブの活動について紹介してまいりましたが、なぜ家で必要な重機や備品や様々な飾り物などをわざわざ自分で工夫して作るのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。もし作るのが面倒だと判断したら、おそらく店で買うことになるでしょう。それもできるだけ安いものを選ぶのではないでしょうか。そして不要になったら捨てるということになるでしょう。こうした省力化と消費は、文明の進歩とか経済発展と呼ばれて、これまでは肯定的に評価されてきたことと思います。しかし、このようなライフスタイルと経済活動が原因となって、大量のエネルギーと資源が浪費され、資源の枯渇が起こっています。そして、限りある資源の争奪による紛争も起きています。また、消費に伴う廃棄物は、大気や海洋を汚染し、自然は荒廃し、地球温暖化による気候変動が起こっているという事実があります。また、個人生活においても、この進歩のおかげでしわ寄せが起こっているように思います。電話やスマホやインターネットを使いこなして、物を注文し、それを消費することはできますが、自分で物を作成する機会が少なくなり、ノコギリを引いたり、クワを使ったり、薪の火も起こすことなどをしなくなる、できなくなってしまった。それは人類が手を使って、文化を創造してきた能力を退化させているようにも思えるのです。これまでは人類はより快適な生活をするためにいろいろなものを生産し、それを消費していくことによって文明が発展し、それが人々の幸福につながると考えられてきました。経済の発展によって幸福が増進するという考えですが、本当にそうでしょうか？私は工作、クラフトを通じて、手仕事によって生きがいを感じ、クラフトの良さを他の人々と共有することに喜びを感じるようになりました。それが人類の持つ創作するという自然の感情だと思います。そしてその活動を盛り上げていくことは、大いに評価されるべきだと考えるのです。また、手作りを生かす生き方は、省エネ、省資源にもつながり、廃棄物を減らしますし、個性を伸ばすことにもなります。それは成長の家が現在進めている運動の自然重視、低炭素の表現活動で重要な一翼を担うことになるのではないかと考えられるわけです。このように今日の様々な課題の根幹には、自分と他は別であるという思い込みから来ているものだと私は感じています。この考えでは、まずは自分や自分の周辺の家族などが幸せであれば良いということになり、それは自分たちの要望、欲望を追求することを優先してしまいます。この考えで、世界の人々が欲望を追求することは、現在の地球では不可能なのです。今後、この事態を避けるにはどのようにすれば良いでしょうか。私は、すべてが神において一体であるという考えが必要であると思っています。成長の絵では、神は完全円満であり、すべての創造者で、 人間にもその素晴らしさがあり、それを人間は神の子であると表現しています。そしてその素晴らしさは、すべての人間、動植物にもあり、すべての命と一つにつながっていると教えています。この教えを受け入れていただけるならば、欲望の追求による経済発展至上主義が、やがては有限な地球を食いつぶしてしまうことに目をつむることはできないでしょう。今こそ私たちはあらゆる生命と一つであり、すべてがお互いに生かし合っているという事実に目を向けるべきです。また、一見不便で時間のかかるクラフト作成といった活動には、無駄を省き、再利用できるものは利用し、過剰な消費生活から脱却するという、全世界を思う心が根底にあるのです。こうしたことを伝えるのは、信仰と日々の生活の一致を説いている成長の家の重要な役割の一つであると、私は感じています。それでは最後に、本日のテキストの80から83ページを引用して、まとめとさせていただきます。天の使い書くときたまえば、天の童子の姿が聞きえ、国宇高く狩の一軍の飛び行く姿は見う。その時天空より大音上の響きて曰く、見よ、狩と国宇と分かつことあたわず、国宇と山河と分かつことあたわず、山河と海は不可分なり、すべての生物と地球は一体なり、何じら自らを一個の飛翔なる肉体と見るべからず、人間は山河なくして存在せず、海陸と別に存在せず、そこに生くるすべての生物と共にあるなり、すなわち、すべての生物と山河と海陸は、何時の延長なり、何時の一部なり、何時の全体なり。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらさせていただきます。